聖書を朗読いたします。ルカの福音書24章33節から43節。ルカの福音書24章33節から43節。新改訳聖書第3版ですと170ページ170ページになります。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿が現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。主イエスとの食卓。主イエスとの食卓と題して、三浦正信牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ルカの福音書24章に入りまして、この主の中から蘇られた復活のイエスに出会った、まあ、そういう人たちの喜びが、もう溢れ出ております。イエスが蘇られたのは、まあ、週の初め日曜日の朝ですけれども、まずその墓を見に行った、まあそのイエスの体に香料を塗ろうと思って行った女性たちが行ってみると、まあ、墓が空になっていた、まあ、それを目撃した女性たち、そして御使いたちからイエスはここにいないですよ、もう蘇られたんだ、今も生きておられるんだ、まあ、そのことを聞いた女性たちの、まあ、噂でですね、まあ、エルサレム中が持ちきりになっていました。で同じ日の午後、エルサレムから11キロ離れたエマオという町に歩いていた2人のイエスの弟子たち、その2人の弟子たちがやはりイエスに出会います。エマオに着くまでずっとイエスは同伴していましたが、彼らの目が遮られていて、それがイエスだとは分かりませんでした。夕方になったのでイエスを止めるために家に招き、その食卓でイエスがパンを取って祝福して裂いて彼らに渡したときに、彼らの目が開かれて、ああイエス様だ、本当に力を蘇ったイエス様だって言ってですね、イエスがずっとエマウェの道を一緒に歩いていってくださったことに気がつきます。イエスだと分かると、彼らの目が開かれてイエスだと分かると、彼らは見えなくなった。それが前回の24章31節ですね。まあ、イエスが見えなくなっても彼らの心の内はもう熱く燃えていました。一日 イエスと一緒にこの聖書について語り合った、イエスが解き明かしてくださったその聖書の言葉によって彼らの心の内は熱く燃えていました。ああ本当にあの復活のイエス様が私たちに聖書のことを語ってくださったんだと言ってですね、見えなくたっても彼らの心は熱く燃えていました。さて、まあ、そのようなことがありまして今日の33節ですね、すぐさま2人は立ってエルサレムに戻りました。まあ、イエスと食事を取ろうとしていて、まあ、その場でまた食べる前にですねイエスがパンを裂かれて祝福したその場で、イエスだと分かってイエスが見えなくなったということですから、まあ、多分食事もろくにせずにですねもうとにかくイエスに会った喜びでもうすぐさま、元来たエルサレムの道を帰って、エルサレムに引き返してきました。まあ、この出来事を、エルサレムにいる弟子たちにもう一刻も早く報告したかったんでしょうね。まあ、エルサレムからエマオに来るまでの道は、まあ、彼らは非常に暗い顔つきをしていました。しかし今復活のイエスに出会った2人はもう喜びでいっぱいになってエルサレムに帰ってまいります。復活のイエス様に出会うということは本当に喜びです。もしイエスが十字架で死んでそれで終わりでしたら私たちがイエスを信じていても本当に虚しいことになります。今オウム真理教の麻原彰晃元被告はですね死刑になったということで今その遺骨をどうするかということが問題になっていますけれども、もう遺骨が神格化されてしまうということで、まあ、懸念されているわけですね。領地の方がもうそうならないように、海に散骨する方向を検討しているということですが散骨するのも山じゃダメなんだそうですね。山だとその山が神格化されてしまうので、海なんだということですけれども、まあ、最終的にどうなるか分かりませんが、まあ、でももしですね主イエス様が十字架にかかって死んでそしてそのまま遺体のままだったとしたらば私たちはある意味で同じようにですね死んだ人を礼拝していることになります。しかしキリストは死んで終わりではなく3日目に確かによみがえられました。パウロは言います。キリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになりあなた方の信仰も実質のないものになるのです。第一コリント15章14節。あるいはもしキリストがよみがえらなかったのならあなた方の信仰は虚しくあなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。第一コリント15章17節。もしもイエスがよみがえらなかったのなら死んで終わりのまんまでそのまま、遺骨になってしまう、もう そのような状態だったらば私たちがどんなにキリストは素晴らしいと言ってもですね実質のない信仰になってしまう虚しい信仰になってしまう。そして相変わらず自分の罪の中でもがき苦しんでいるその状況は変わらないことになってしまいます。イエスがよみがえられたということは今もイエスが生きておられるということです。私たちは実質を伴う確かな方を信じてこうして毎週礼拝をしているということです。遠い昔の話ではなく今も生きておられるキリスト、そして永遠に生きておられるキリストを私たちは礼拝し、そしてこの方に日々出会うことができます。だから望みを失いません。さて、まあ、そのように喜びに満ち溢れて二人の弟子が、エルサレムに戻っていきますと、もうすでにこの十一使徒とその仲間、つまり弟子たちがですね、イエスの弟子たちが集まっていました。そして34節、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。エルサレムの弟子たちがですね、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたよっていう報告をいたします。シモンというのはシモン・ペテロですね。イエスの一番弟子であったペテロ、そのペテロにもイエスは復活の姿を現されました。 ルカの福音書では24章の12節でですね、まず女性たちからイエスが復活したと聞いたときに、まだその時にペテロはまだ信じていませんでしたが、でもとにかくその本当に墓の中にイエスの体がないかどうかを見に行っています。でもその時にはなんか不思議なことが起きたなって言って、まあ、驚いて帰っただけだったんですね。ですからその時に復活のイエスに出会ったとは書かれていません。おそらくその後にですね、イエスはこのペテロに復活の姿を現されたんだと思います。先ほど招きの言葉でも読んでいただきました第1コリント15章5節と6節にもですね、この復活のキリストがまずケパに現れ、それから十二弟子に現れたと第1コリント15章5節あるいは6節のところに書かれています。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れた。ケパっていうのは、ペテロのことですね。シモンペテロのことケパ、まずケパに現れた。ルカの福音書のこのルカも第一コリント会の著者であるパウロも、復活の主イエスに出会った順番を、まあ、男性中心に書いています。シモンペテロと、まあ、そしてエマオの2人の弟子たち、まあ、ほぼ同時に、復活の日の、まあ、昼間出会っていますね、イエス様に。まあ、ペトロが最初に出会った場面というのは聖書の中には記されていないんですけれども、でも、まずシモンペトロに現れたんだということは何か所かに書かれていますので、まあ、男性の中ではですね、ペトロあるいはペトロとこの2人の弟子同時かですね、まあ、最初に現れたということだと思います。ペトロにはその後2回目3回目イエスの復活の姿を表しておられます。それはヨハネの福音書20章21章で書かれてあります。いずれにしても1回目一番最初に出会ったシーンというのは、まあ、書かれていないんですね。でも確かに主はよみがえってシモンペテロにお姿を現されたと、まだ他の弟子たちはこの段階で出会っていないという前提でですね、弟子たちは集まっていた弟子たちはそのように、報告いたしました。そしてその第一コリントの15章では500人以上の兄弟たちにも同時に現れたということが記されています。復活されたイエスの体というのはこのようにもう時間とか空間に制限されない体なんですね。同時に違うところにいることができる、同時に北海道にもいることができて沖縄にいることもできる、アメリカにもいることができてギリシャにいることもできるというですね、まあ、そういう体なわけですね。ですから今も世界中のあらゆる人々が同時にお祈りしても同時に答えることがおできになる方です。イエス様一人一人の祈りしか聞かれなかったらですね、私たちは一斉に祈ったら大変なことになりますね。イエス様誰の声聞いていいかわからないってことになってしまいますが、同時に私たちが世界中のクリスチャンたちが同時にお祈りをしたとしても、イエス様一人一人の祈りを聞くことがおできになる方、また時間空間に制限されない、ここにもおられまた別のところにもいる、そういうことがおできになる、イエスの復活の体がもうそういうことがおできになりました。あとその、まあ、男性の弟子たちではそのようにですね、パウロやルカが言っている通りですけれども、しかしそのシモン・ペテロやエマオ途中の2人の弟子たちに復活の姿を表す前にイエスは、マグダラのマリアにその復活の姿を表しておられます。ヨハネの福音書20章ですね、復活のイエス様に出会う感動的な場面がヨハネの福音書20章に書かれています。ですからイエスが復活の姿を一番最初に表されたのはシモン・ペテロでもなく十二弟子でもなくマグダラのマリア、かつて7つの霊に取り憑かれて 当に暗い苦しい人生を歩んでいた。そしてイエス様に出会ってそこから解放された、その彼女にですね、イエス様は復活の姿を一番最初に表しておられます。さて、まあ、そのようにですね、エルサレムにエマオの2人の弟子たちがこうついてですね、弟子たちが集まっているところについて、エルサレムの弟子たちも、ああ本当に主は蘇ったんだ、あの女性たちが言ってた通り蘇ったんだ、だってシモン・ペトロにも姿を現されたんだよと、まあ、報告いたします。そして、ルカの福音書24章35節では、今度エマオで復活のイエスに出会った2人の弟子たちも報告いたします。35節、彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。2人の弟子がエルサレムにいる他の弟子たちのところで、このシモン・ペテロのイエス様に出会った報告を聞き、そして今度は、彼らも道でいろんなことをイエスから、聖書全体からこのキリストの十字架の死と復活について聞いたんだ、そしてパンを裂かれた時にああイエス様だって分かったんだっていう、まあ、そういう話をですね、その事実を報告いたします。まあ、このお互いに報告することでですね、主イエスのなさった事実を報告することで、もうここに喜びが満ち溢れます。なんてすごいことが起きたんだ、本当にイエス様がおっしゃってた通りのことが今起きてるんだ、主が語られた言葉は本当に事実となるんだ、まあ、そのことをみんなでこの具体的な報告をするだけでですね、ああ嬉しい嬉しいと言って、まあ、その報告が感謝のあふれるそういう場所となってまいりました。でも、まあ、そこで終わりにならないですね。そういう話をしているところに、36節、今度は弟子たちがみんないるそこにイエスご自身が現れます。36節、これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。これらのこと、すなわちイエスの復活の出来事、復活のイエスに出会ったということを弟子たちが話しているその間に、その真ん中にですね、復活された、蘇られた主イエスご自身が立たれました。今も私たちがイエスについて話しているところ、イエスを話題にしているところ、そこに復活のイエスは立たれます。私たちが2人3人でもイエスのことを分かち合っているとき、あるいはイエスの言葉を分かち合っているとき、あるいはイエス様はこんなことしてくださったんだよっていう証を報告しているよ、その場所に復活のイエスは今も立たれます。そして私たちの心を、冷え切った心をまた熱く燃やしてくださるんですね。32節にあるように、もちろんイエスを崇める者たちが集まるこの礼拝の場所、ここにもイエス様は真ん中に立っておられます。復活の主イエスがここに立っておられる、私たちは漠然とした方を礼拝しているんじゃなくて、今ここに生きておられ、立っておられるその方を礼拝いたします。まさに弟子たちがですね、イエスの復活の出来事を報告し合っているその場所にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれました。まあ、このルカはちょっとこう、割とさらっと記しているんですけど、この出来事がヨハネの福音書ですともう少し詳しく書かれています。ちょっとそちらの方を読んでみたいと思いますが、ヨハネの福音書の20章の19節から23節、 新約聖書ルカの福音書の次ですね、ヨハネの福音書20章の19節から23節までお読みします。ヨハネ20章19節から。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。これが先ほど読んだルカの福音書24章の36節以降の出来事と同じところですね。この時弟子たちはユダヤ人を恐れて戸を閉めていた、あるいは鍵をかけられていたと注釈には書かれていますね。イエスが捕らえられた、今度は弟子である自分たちもユダヤ人たちに捕らえられるかもしれないと、もうビクビクしながら、もう戸という戸を全部閉め、鍵を閉めて引きこもっていたんですね。そこに復活のイエスはいらっしゃいました。すでにエマオから戻ってきた二人の弟子も、あるいはシモン・ペテロもそこにいたと思われます。イエスはそこで平安があなた方にあるようにと二度言われました。平安があなた方にあるように、この平安という言葉は、イエスが同じヨハネの福音書14章27節で、弟子たちにこの平安を与えるよとおっしゃった平安ですね。ギリシャ語ではエイレーネ、ヨハネの福音書14章27節、イエス様こうおっしゃいました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは、世が与える平安とは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。神様は聖霊を与えてくださると言われたその文脈の中でですね、私はあなた方に平安を与えますと言われた。世が与える平安とは違いますよ。いわゆる安心安心というその程度のものではないですよ。私が与える平安は誰も与えることができないような平安なんだ。そのようにヨハネ14章27節でおっしゃってる、その同じ平安ですね。その平安があなた方にあるようにと2回復活のイエスは言われました。もうまさに今ユダヤ人たちを恐れて、もう怖くて怖くて不安でしょうがない弟子たちに、イエスは2回平安があるようにとおっしゃってるんですね。これがですね、ルカの福音書では24章の36節のところと同じ出来事になります。さて、でもルカの福音書ではまた、ヨハネの方には書いていないこの会話がなされています。福音書は4つありますので、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4福音書全部をこう合わせてみるとですね、非常にこのその場面が豊かに知ることができます。ルカの福音書に戻りますけれども、37節と38節、24章37と38を読みします。イエスが彼らの真ん中に立たれた後ですね、37節、彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。 するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。もう散々イエスが復活されたってもう話してたその最中ですよ。でもいざ本当に復活のイエスが現れると、弟子たちはもう驚き恐れました。霊を見ているんだと思った。霊っていうのは、死者の霊、亡霊っていう意味ですね。 お化けを見てると思ったんですね。もうイエス様はなぜ取り乱しているのか、どうして心に疑いを起こすんですかと彼らの驚き恐れる姿を見ておっしゃいます。この38節のどうして心に疑いを起こすのですかという言葉、原文ギリシャ語の直訳はなぜ疑いがあなた方の心の中に浮かんでくるのかという文章ですね。なぜ疑いがあなた方の心の中に浮かんでくるのか。これだけ復活の事実を見て、しかもかねてからイエス様もあるいは預言者たちも予告していたことが起きただけなのに、そして今目の前にいるのに、なぜあなた方の心の中になお疑いが浮かんでくるのかとイエス様もおっしゃっています。疑い、つまり復活を信じない思いですね。今復活の事実を話題にしてたばっかりなのに、あのイエス様復活してシモンペテロに現れたんだよ、エマオ途上で二人の弟子たちも自分たちもイエスに会ったんだよ、そういう話をしていたその真ん中で、その現場でですね、実際にイエス様がその真ん中に立たれると彼らは疑いを起こしました。驚き恐れました。矛盾しているようですけれども、でもこれも、私たちも同じようなことをしているかもしれません。主は今も生きておられ、主の民たちに印と不思議を行われる、御言葉は真実だとそう信じ、また兄弟姉妹ともいつもそう分かち合っているにもかかわらず、いざ主の御業が起きると、御言葉が事実となると、いやいやこれは偶然でしょうとかですね、こんなことが起きるはずはないと、そう言って疑ったり主の御業を否定してしまう、そういう心の固くなさ、不信仰な思いが私たちの中にはすぐ湧き起こってきます。でもですね、私たちが疑ったらお前もう失格ってイエス様おっしゃらないんですね。もうそんなすぐに疑ってしまうもの、もうすぐに何かあるとあたふたして取り乱してしまう、そんなものにも主は愛想を尽かさないで、なお迫ってくださる。39節、私の手や私の足を見なさい、まさしく私です、私に触ってよく見なさい、霊ならこんな肉や骨はありません、私は持っています。そう言って本当に主が今生きておられず、主がかつて語られた言葉が今事実となっているということをなおまた示し続けてくださっています。主イエスは弟子たちにも分かる形で現れてくださいました。いわゆる透明人間みたいな感じだとして声だけが聞こえるっていうんじゃないんですね。ちゃんと肉や骨もついている、肉体の復活です。ただ通常の肉体とは違う、それほど先ほどみたいに鍵を閉め切っている部屋にも入れるような、まあ、そういう体ですけれども、でもちゃんと私たちと同じ肉や骨を持った姿で分かる形で蘇ってくださいました。そこには十字架の釘跡も 十字架の釘跡があるその手足をも主は持っておられました。新科学第3版ですとこの39節の後が41節になっていて、40節が飛んでおります。下に脚注がある聖書をお持ちの方は下の方にですね、異本に40節とあって、イエスはこう言われてその手と足を彼らにお示しになったを加えるものもあるとあります。イエス様がちゃんとその手と足をですね持ってますよって言っただけじゃなくて、それを弟子たちに示してくださった。それが新改訳3波第3波の方では、本文からは外れてるんですけれども、これはちょっと、聖書のマニアックな話になりますが、多くの写本を通してこの聖書っていうのが、客観的にこの記されているわけですが、写本によっては、ここがない写本もいくつかあるわけですね。ただ先ほど読んだヨハネの福音書20章20節には、この、イエスは手と脇腹を彼らに示されたってちゃんと残ってますありますので、また他の多くの写本にはこの手と足を このように彼らに示されたお示しになったっていうのが、多くの写真には、ありますので、新しく出た新改訳2017の方は、この40節をですねそのまま本文に載せてあります。実際にその主イエスの手と足を弟子たちがじゃあそれを触ったか、そこまではどこにも書いてないんですね。私は自分がその場にいたら絶対触っただろうなと思いますけどね、どれどれどれってやっぱり触った方が信頼できる感じがしますよね。でも弟子たちはそこまでしたかどうかは書かれていません。でもイエス様は疑う弟子たちにもうほらって言って指し示すまでそこまでやってくださったんですね。でもちょうどこの時にですね、居合わせなかった弟子もいました。それはトマスですね。トマスは、その時いなかったためにですね、ちょっとこう いじけた思いもあったのかもしれませんが、自分は絶対にイエスの十字架の釘跡を見て触らないと信じないぞと、そのように言って、この実際にイエス様に会った弟子たちはですね、イエス様に会ったって言って喜んでたその話を聞いてもそっぽ向いてました。それがヨハネの福音書20章の24節からに書かれてますね。ここもちょっと大事なところなので読みましょう。ヨハネの福音書の20章の24節から29節、トマスだけはこの場にいなかった、それのためにですね、自分は絶対イエスの十字架の釘跡を見て触らないと信じないと、そう言ってたんですね。でもそのトマスにもイエス様は8日後に現れてくださいます。ヨハネの福音書の20章の24節から、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手を脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日の地に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って平安があなた方にあるようにと言われた。また戸や鍵が閉められている中にイエス様が現れたんですね。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いです。 まあ、このようにですね、トマスだけはもう絶対に自分はもうその釘跡にも手を突っ込まなければ触らなければ絶対信じないぞと言ってたわけですけども、まあ、でもそんな息に立っていたトマスにもイエス様ちゃんと現れてくださって、いいよ私のに触りなさい、手を伸ばして私の脇に十字架のこの差し首の差し跡に手を入れてみなさいってそこまで言ってくださってるんですね。まあそこで私の主、私の神とは、まあ、トマスは本当にイエス様本当に復活の主だっていうことが分かったわけですけども、でもここでイエス様は見ずに信じる者は幸いですとおっしゃっています。まあ、イエス様は私たちが信じるためにこれでもかこれでもかといろんな出来事を起こしてくださるんですけども、でもイエス様が一番願っておられることはもう私たちが見ずに信じることなんですね。何かを見たから信じますじゃなくて、まだ起きていなくてもまだ何にもなってなくても見えるところはそれでもイエス様がそうおっしゃるから必ずそうなる、イエス様は必ずそのようにしてくださる、そのように未来で信じる信仰を持ってほしいと願っておられます。まあ、実際信仰というのはまだ見ていないことを信じること。私たちはイエス様が罪から救ってくださる、死んだ後に復活の体を与えてくださると信仰によって信じているわけですね。実際にそれを今この目で見たわけではありません。でも必ずそうなると信じるように、まあ、それは聖霊が働いてくださって信じられるようにしてくださっているわけですけど、それが信仰です。まだ見ていないけれども主がそうおっしゃるからそうなんだ、主がおっしゃっているからという理由で信じるのが信仰です。イエス様が私は十字架で死ぬけど復活するとおっしゃった、主がそうおっしゃったから信じるのが信仰。でもやはり私たちは弱いですから、弟子たちもそうです、なかなか信じられない。だから主はいろんなさまざまな出来事を起こして通して信じるものとなるように訓練してくださってるんですね。でも本当は未来でも信じるものとなってほしいと願っておられます。今目で見ているもの、見えている事象、それが全てではなくてそこに主の御業がやがて現れる、必ずなると、今見えていることよりも主の言葉を信じるものになってほしいと私たちに願っておられます。その信仰を与えるために、見ずに信じる信仰を与えるために、今もさまざまな試練を通して私たちの信仰を鍛えてくださっているんですね。訓練してくださっている。ですから私たちが生きている上で経験するいろんな悩みや苦しみ試練、全部信仰の訓練です。この信仰を与えるために主は私たちを訓練してくださっている。だから無意味な悩み、無意味な試練は何一つないんですね。はい、ルカに戻りますけれども、まあ、そのようにですね、この24章のルカの24章のこの場面にいなかった、トマスに対しても、疑い続けるトマスに対しても主はこのように現れてくださいました。さて24章41節から43節、これでもまだ疑いが取り去られないんですね。24章の41節から、それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。まあ、イエス様が 手や足をこう示して見せてくださってですね、弟子たちは本当だ主だって思って嬉しいんだけれども、でも反面まだ不思議で半信半疑でいる。そんな彼らにイエス様はまたですね、これでもかとまた示してくださるわけですね。今度は食べ物を食べる、焼いた魚を一切れ召し上がって、本当に肉体ごとよみがえられたということを、この食事をするという、食事をするというのは、本当に生きていなければできないことですね。食事をするという行為によってさらにはっきりと示してくださいました。この食事をするという行為は、まあ、ただ体がよみがえったということを表すだけではなくて、かつてのキリストと弟子たちとの親しいこの食卓の交わりを思い起こさせるものでもありました。イエス様はこの福音書を見ると、イエス様はもう本当に食事をしているシーンがいっぱい出てくるんですね。例えばルカだったら5章の29節、あの主税人レビの家で罪人たちが集まって共に食事をするシーン、あるいは22章の14節、弟子たちの最後の晩餐、親しい食事の席、イエス様と一緒に食事をした。これはそれはただお腹を満たしたということだけではなくて、そこで心を開いて本音の交わりをした。それこそ食事をしながらもう心が内に燃えるような、そういうイエス様との関わりを持った、そういう記憶として弟子たちによみがえってまいります。ですから弟子たちにとってはこの食事というシーンはですね、イエス様との親しい交わりを思い起こす、そういう行為でもあったんですね。ヨハネの黙示録3章20節ってイエス様はこうおっしゃいました。見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様は私たちとこの食事の交わりをしたいと思ってらっしゃるんですね。今も私たちが心を開いて主イエスを心に迎え入れるなら、キリストとの親しい食事の交わりを体験することができます。それはイエス様と一対一の水入らずの食事もできますし、それも素晴らしいですし、また主イエスを真ん中にして兄弟姉妹と共にする、そういう食事の交わりも素晴らしい場所となります。まあ、教会では日曜日の午後に愛参会とかランチタイムっていうのを持っていますけども、ただお昼ご飯を食べるということ以上に、まあ、そこにおいてやっぱり共に食事をすることでこのキリストとの交わりを楽しむという意味があります。クリスチャンにとって食事というのはもうそういうキリストとの交わりという意味が含まれているんですね。何もそこでいちいち聖書を開いて、はい、何章何節を読みましょうとかですね、ここはこういう意味ですとか、そういう話をしなくても、もうキリストにある者たちが、キリストの恵みを知っている者たちが一緒に食事をするだけで、そこに主はおられる。まあ、エマオの2人の弟子たちだって食卓で目が開かれました。まあ、食事といえばですね、まあ、今本当にこの食事を共にするっていうことがですね、すごく、まあ、大切なことだということが、まあ、いろんなところで、まあ、見直されているかと思います。まあ、今日の月報の報告にもありますけれども、まあ、今度、教会でもですね、子ども食堂に、場所をお貸しするということが決まりました。杉並区で、まあ、今子ども食堂ネットワークというのができているんですけども、いろんな社会福祉協議会や杉並区役所の方たちも関わりながら、まあ、どんどんその開催場所が増えています。 私も前から子ども食堂には関心はありましたけれども、あまり杉並区では必要とされてないんじゃないかなってずっと思っていたんですが、まあ、今どんどん増えていて、ただ阿佐ヶ谷だけポッとなかったんですね。他の地区では、地区ではどんどん増えてるんですけれども、まあ、それでなんとかこの阿佐ヶ谷で、子ども食堂はできないかと、もうすでに、他の地域で経験している方たち何人かも10名以上の方が集まっていて、話し合いをもうずっと進めてらっしゃったそうです。で、まあ、場所だけが見つからずにいたんですけれども、まあ、そのメンバーの中には、この阿佐ヶ谷ジャズストリートで、まあ、ここのスタッフとして、毎年来てくださっている方も何人か入っててですね、もう本当に学生さんから70代ぐらいまでのいろんな年齢の方がそのスタッフに入ってらっしゃるんですけども、まあ、そういう方たちからですね、まあ、あの場所だけないんで、まあ、ここ貸していただけないかということで、言われて、まあ、あのソフィア会やあるいはこの間の教会連絡会でも承認していただいて、まあ、9月から月1回お貸しすることになりました。まあ、家庭はありながらも食事をろくに与えられていない子どもたちというのは、まあ、結構いるんですね。あるいはもう夕食はいつも一人で食事をしている子どもたち、いやそれ以上にも家族で食事をするという経験すらしたことがないという子どもたちが、まあ、この周辺にもたくさんいます。まあ、実際いるということをあのそういう方たちからあのお聞きしています。まあ、食育という言葉がありますけれども、食べるに育てるですね。本当にこの子どもたちが、大勢で一緒に食事をするということでこう元気にされていく。まあ、子どもたちは本当にこのいろんな孤独とか心の傷を持ちながらですね、でも誰に助けを求めていいかわからない、まあ、そういう子どもたちがたくさんいます。大人になればある程度助けを求める方法を知っているかもしれませんけれども、子どもたちはどこに助けを求めたらいいのか、あるいは自分がもう傷ついて傷んでいても何を悩んでいるかも言葉ができないで苦しんでいる子どもたちがいっぱいいます。共に食事をするって、まあ、人が人として生きていく上でもとても大切なことだと思います。まあ、ちょっと子どもの食のことはまた良い形でも知られにお祈りいただければと思いますけれども、まあ、しかもですね、イエス様ご自身もそのようなこの食事の交わりというものを大切にしておられた。まあ、本当に福音書を見るたびにですね、私はそのことを教えられます。イエス様が復活の体を持って弟子たちの前でこの焼いた魚を一切れ食べてくださった、召し上がってくださった。これはただお腹を満たしたとか、ほら復活したよって証明したということ以上に、イエス様とのあの親しい食事の食卓の交わりを弟子たちに思い起こさせるような、それこそ熱い思いをよみがえらせるような、そういう行為であったと思います。これからもずっと生きておられるイエス様とこの食事の交わりができる、そういう希望を今弟子たちは目の前で見ているんですね。私たちのすべての罪と顔になって十字架で死なれたイエス様、確かに死からよみがえり、今も生きておられる事実を今の私たちにも表してくださいます。私たちの暗い心を御言葉によって熱く燃やしてくださり、兄弟姉妹との交わり、あるいは礼拝の場所に真ん中に立っていてくださって、そして私たちが御国に行くまでその地上の旅をずっと同伴してくださっています。この方との親しい交わり、また主を愛する者たちがキリストを中心にして持つ食事の交わり、そういうものを通して私たちは今も復活のキリストの力を受け続けていくことができます。不安と恐れ悩みに取り囲まれた人生の中でも、このよみがえられた永遠に生きておられる主が私たちに御言葉を語りかけ、また 心を燃やし続けてくださっています。今週もその主が共に歩んでくださる、同伴してくださるということを信じて、それぞれ使わされた場所に出てまいりましょう。お祈りをいたします。本当に主はよみがえってシモンにお姿を現された。イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。天の父様、主イエス様が十字架で死んでそれで終わりであったら、どんなに私たちは虚しい信仰を続けていたことかと思います。でも主は確かに死からよみがえられ、今も生きておられ、永遠に生きておられることを感謝いたします。2000年経った今もこの復活の主に私たちお出会いしたこと、またお出会いできることを感謝いたします。イエス様が本当にこの罪人たちと、また弟子たちと親しく食事をされた、そのように今も私たちが心を開いてあなたを受け入れるならば、あなたとの親しい食事をすることができることをありがとうございます。どうか主よ、あなたの信じられる喜び、あなたと共に生きる喜びをもっともっと私たち感謝し受け取っていくことができますように。そしてどうかこの神の国の食卓が日本中、世界中に広がっていきますように。私たちが気がつかない、もう本当にすぐ隣で多くの人たちが孤独の中でうずくまっており、悩み果てております。神様、また子どもたちが本当にうずくまって苦しみ叫んでおります。本当に大変な子どもたちの事件が後を絶ちません。神様、本当にそれは遠いことではなくてすぐ近くで起きていることです。どうかしよう、子どもたちをあなたが守ってください。またどうか一人一人をさらにこの、復活のキリストとの食事の交わりがどんなに素晴らしいかを体験しながら、それを伝えていくことができるように、またそれを共に、交わりを通して分かち合っていくことができるように主が導いてください。愛さん会やランチタイムの時にも、主をどうか生きておられるキリストを共に覚えて交わることができますように、またそれぞれの家庭や、またいろんな場所で食事をするときに、私たちもう一度復活の主を思い出すことができるように、どうぞお導きください。今週も、その生きておられる主が私たちと同伴してくださることを信じて、どうか使わされてまいりますように。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。